最近どうも、疲れがたまるというか抜けないというか、やっぱり高校生の時とは違うなぁと、少しずつ感じるようになりました。やっぱり、10代の若さ、力っていうんですかね、あれってすごいなぁと思います。まあ、何なんだろうね。本当に一日授業をね、受けてきただけでもなんかどっと疲れたりね。本当にお前20代前半かーって言いたくなるくらいね。まあ疲れてきてるのかなと。あとは自転車出してね、漕ぎ始めたらまあ足が動かない動かない。そしてすぐに痛くなる。ああ、なまってんなーって感じがしました。もうちょっとね、自分の体のこともケアしたりね。頑張ってやんなきゃね、いけないなとは思うんですけれどね。どうにか体がついてこないもので、それが悲しい話でございますけど。まあ今回も、頑張ってやっていきたいなと思います。はい、改めまして皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ポッドナインティーズ月曜日パーソナリティの宮崎でございます。はい、早速ですが、今回のトークテーマは、恩師。テーマ提案者は菊野太郎さん。学校に限らず、塾、少年団、習い事のなどの恩師や、人生の恩師のように広い意味で解釈して、最も影響を与えた本の著者等について話していただいても構わないです。広く恩師に関する話をしてください。ということです。恩師ね。言葉だけ聞くとなんか教師っぽいイメージを持ちがちになっちゃいますけど、僕は特にこのテーマを見た瞬間、俺って恩師と呼べる先生いたっけなみたいなね。そう感じてしまうくらい、まあ、真っ先に先生がね、出てきちゃうんですけど、まあ、このテーマから察するに、まあ、別に先生じゃなくてもいいと。要は、自分の人生にとって、なんか、影響を与えてくれた。いい意味で、影響を与えてくれた。だから、この人がいなかったら、今の自分がいないと。そう思えるような、なんだ、人物のことを話していけばいいのかな。きっとそういうことだと思います。はい。じゃあ、まあ、話していきますか。どんなんだろうね。いや、一応自分の人生の中で、この人のおかげでとかってのはね、まあ、いなくはないんですよ。いや、いるんですよ。まあ、やっぱりね、頭のどこかでね、恩師イコール先生っていうイメージがついてるかね。これ上げていいのかなと思うんですけど、まあ、僕はそう捉えたということなんで、上げさせていただきます。まあ、僕の人生における恩師は、やっぱり自分の兄です。はい。唯一の兄弟でもありますし、まあ、やっぱり兄ですから、要は男兄弟でしたから、やっぱり影響が大きいんですよね。男同士だから、やっぱり、なんていうの、遊びとか、そういうのが、共通しやすいと。同じになりやすいということも含めて、まあ、兄についてったりとかね。なんて言うんだろう。僕、お兄ちゃん子でしたから、要はお兄ちゃんしかいないんで。だから、お兄ちゃんが遊ぶぞーっつった時に、あ、それについてって遊んだりとか、まあ、そういうことをしてずっと育ってきました。で、中でもね、特徴的だったのが、中学校の話ですね。僕、中学入る前、まあ、小6のあたりで、まあ、そろそろ卒業間近になってて、中学校入ったら部活動があるよって話してて、じゃあ部活動何やりたいかなって考えるまでもなく、実はバレーボールって決めてたんです。いつ頃から決めたか忘れたけど、もう気づいたらバレーボールって言いました。なんでバレーボールかっていうと、まあ、兄がやってたから。で、実際に、あれは6年生かな？の時に、女子のプロバレー？オリンピック予選だったかな？北エールっていうところあるんですけれど、そこで女子の日本代表対ドミニカだったかな？の試合をね、生で見に行ったりもしました。 中学だったかもしれないです。小学校6年生だったかもしれないです。まあそこら辺で見に行きもしましたし、実際にね、兄がもうその時は高校生でしたから、全道大会っていうんだっけな、まあ大会に出てて、まあそれを見に行ったりもしました。でもなんかその時にバレーボールっていうスポーツにすごい魅力があったってわけでもなく、でもこのスポーツつまんねえなって思ったわけでもなく、ただなんとなく兄がやってるから、だから俺もやろうっていう感じで、バレー部に入部しました。まあでも兄と同じ4つ離れてるから学年がね被んないから、いや一緒にプレーすることはなかったんですけれど、それでもずっとやってて、中学生の時すごく楽しくて、もうやればやるほどみたいな感じでね、特にアタック打った時ね、まあスパイクっていうんですけど、スパイク打った時の感触がものすごく気持ちよくてですね、あれはやっててよかったなと今でもずっと覚えてます。でまあそういう感じで、いろいろありましてね、でまあほんといろんなところでね、僕はね兄の影響を受けてるんです。それこそね、初めてやったゲームとか、まあ、夕方とかね、よく土曜日の夕方とかね、アニメとかやるじゃないですか。あれを見るときとかね、いつも兄と一緒のものを見てたと。で漫画雑誌とかも大体兄と一緒のものを読んでた。まあ大体コロコロコミックとかコミックボンボンですけどね。まあでも一応週刊少年マガジンも読んでた。うちはマガジン買ってたんで。でもなんであの人マガジン買ってたんだろう。何が読みたかったのかな、エアギアかな、多分そうだと思う。それ以外はあんまりマガジンのコミックス買ってなかったし。なあ、そんな感じでね、まあ読んでたりもして、いろんなもの、一緒にいろんなことしてた。だから、ね、本当に影響力が強い。まあ、やっぱりこれね、兄弟がね、唯一だからってこともあるんじゃないかなと思うんですよね。そう。だから家族に、僕、両親が共働きなので、家帰ったらっていうか、まあ基本的に、まあ小学校の1年生ぐらいの時ですけど、家帰まだ小学校1年生だったら兄も小学生だったんで、家帰ったら遊ぶ人って誰かって言ったら、まあ友達がいて、でも友達も遊べない時だったら誰かって言ったら兄がいるんですよ。昔からそうだったんで、あれ良き遊び相手じゃないですけど、ずっと一緒に遊んでたりもしましたし、それこそねポケモンとかあるじゃないですか、ああいう1人でもできるし2人でも楽しめるああいうゲーム、あれをね、ああいうゲームをよく持ってたから、二人して遊んだりもしました。だから、いろんなことをずっと兄とやってた。もうね、もう数えきれない。もう、これでもかっていうぐらいね、兄の影響がね、出てくる。びっくりするぐらい出てくる。まあ、しかもね、効果不効果わかりませんけど、僕自身のね、中学時代の学力がね、まあ良かったのかななのか分かんないですけど、ちょうどよく、高校受ける時のランクがありまして、であと学力テストもあって、その評価が兄が行ってた高校と全く同じだった。ドンピシャだった。もうお前はどうあがいてもっていうか、いや普通に行けばお前はここにしか行けないっていうか、ここにしか行けないわけじゃないですか、ここが一番なんだと。無理して高のみぞみしても多分受かんないだろうし、お前ランク下げるほどの学力じゃないんだと。だったらもうドンピシャにあるこの高校受けろみたいなね感じで、そこがねまあ兄が通ってた高校で、後にケクノ先生と出会う高校だったりするんですけどね。でも実はね、学力云々はねあったんですけど、まあその中学の時の初めて定期テストを受ける時に当たって、まあ目標点数とか考えたんですよ。でその目標点数の基準が、じゃああの高校行くのってどのくらいの点数必要なのかなっていうのを考えて、でうちの学校で行ったらなんだっけな、500点満点中400点、平均400点以上、トータル400点以上取れればまあいいレベルだよ的なことをどっかから聞いたんで、よしそれを目標に頑張ろうっつって、1年生の時のテスト何ぼだったかな、410何ぼだったかな、一番最初の時トータル、そんくらい取ったりして、あ5教科です、5教科合計410何ぼだったか取って、あやったと思って、2年生の時に、1年生の時最高420何歩だがか、1回390取って、でその次また400に戻してみたいな感じで、400点台結構取ったりして、まあ、それをずっと目標にし続けて、学力テストもずっと黙々やってて、第一志望ずっと変えませんでしたよね。もう丸々高校っつってずっとそればっかやって、 でもさすがにね、高校入る前、中3あたり、中3の時に、兄が大学でね、まあ一人暮らし始めなきゃいけないから、家を出てくとなってからはだいぶ影響力が消えましたね。うん。だから兄と同じ大学行くとか考えなかったし、うん、部活もまあ部活辞めたのは別に兄が原因でもなんでもないんですけどね。だからでも今の僕の基礎ですよね、要は義務教育からの過程、高校生までの過程を作り上げる結果というか元になったのは、要は兄がいたから。兄の高校が通ってた高校も行ったし、まあ兄がやってた習い事もやった、その習い事もやってたんですよ、水泳と書道ね。まあ書道は途中でやめたけど、クソ下手だったけど、まあいろん本当にいろんなことやってた、いろんなことやってたというか、いろんなことを兄から影響を受けた。ありとあらゆるものは全部兄から影響を受けたと言っても過言ではないってくらい、兄から、うん、影響を受けた。一応ね、高校とかね、ランク的に言ったらね、比較的マシなランクなんですよ。やべえこいつむちゃくちゃ頭いいってほどじゃないけど、やべえこいつむちゃくちゃ頭悪いってほどのランクじゃないんですよ。まあ中の中か中の上ぐらいなのかな、わかんない、中の下ではないだろう多分ぐらいの、まあ学校だったんですよね多分高校が。でそこに行けるぐらいの学力を持ってたし、あのギリギリで受かるじゃなくて普通にやるより受かるぐらいの学力まで持ってたし、しかもそこの中学の時代勉強してたのか何かって言ったら、僕塾行ってたんですけど、その塾も兄が行ってた塾だったんですよ。もうあれ、そこら辺の基礎学力をつけられたのはやっぱり兄が原因だ、兄がのおかげだと。だからそういう意味で目標を持てたから、その目標に突き進めたということなんで、まあ僕の人生の恩師は兄かなって感じですね。まあ実際兄の方がねむちゃくちゃ頭良かったんですけど、でもね、その中でも、その、でもうちの親にね、その兄が頭良くてもね、僕が頭悪くてもね、全然お前は、兄はこんなんだったのに、どうしてお前はこんなんなっちゃったのみたいなことを一切言われたことなかった。なんか伸び伸び育てられた感じだったから、そういう意味もあえてある意味兄の影響かな。うん。だから兄と弟は別物だって考えられてる。考えられてる。まあそれがね、本当は実際いいと思うんですけどね。でもなおかつ兄と同じ道も進んでた。だからそういう感じでいろいろありました。うん。まあ今は完全にね、そんなに兄の影響を受けてないんで、自分自身の道を進んでるって感じなんですけど、でもやっぱり自分の礎があるのは兄のおかげかなと思います。はい。実はこれ収録してるのがね、僕の兄の誕生日の翌日だったりします。お兄さんお誕生日おめでとうってね。まあ、別に聞きゃしない、聞いてないからね。あまり聞かせたくもないからね。だってあの人兄っつったら切れるもん。意味わかんねえけど。だからもう兄って俺今回何回連呼したかわかんないけど、兄っつったら絶対殴られる。そういうお兄さんです。はい。というわけで今回のトークテーマ、恩師はこの辺で終わりにします。そう。以上で宮沢さんの恩師というかね、まあ、人生における礎になったのは兄のおかげだと。もう兄の影響で今の宮沢さんの元ができたと。いう感じです。はい、まあそんな感じで今回もこの辺でね終わりにしますけど、まあ2期が始まって、これが一応なんだ、うん、4月の最後です。もう次から5月です。早い。4月の最後つっても僕が挙げる4月の最後ね。まあ水曜日以降の人は先週が、ね、4月の最後だったけど、まあそんな感じですわ。はい。もう5月です。早く暖かくなってくれ。まあいい、そんな感じです。はい。じゃあまあこんな感じでね、終わりにします。ここまでのお相手は宮沢でした。はい、また来週以降お会いしましょう。ではでは。